それではインタビューコーナーです。今回のお客さんは二谷アイヌ文化博物館学芸員の吉原秀樹さんです。よろしくお願いします。
イランからって吉原です。よろしくお願いします。
はい、プロフィールを紹介させていただきます。吉原秀樹さんは1958年1月生まれで、北海道大学教育学部を卒業後、民間の会社を経て平取町教育委員会でお仕事をされています。現在は北海道、失礼しました、平取町教育委員会文化財課文化財係の主幹ということで、ご活躍をいただいております。それでは、いくつかお話をお聞きしたいんですが、現在博物館ではですね、猿川流域アイヌ文化検証のための継承のための多角的調査研究事業ということで、知性の復元事業をされていますけれども、進捗状況はいかがでしょうか。教えてください。
順調に進んでますね。はい、この事業には15人ほど地元の方が、はい、常時こう働きながら関わってますけれども、
はい、
おかげさまで皆さん一生懸命熱心にやってらっしゃるので、
なるほど、
順調です。
知性の方は 何棟ぐらい建てたんでしょうか。
知性は1棟だけで、 あと蔵とかですね、はい、熊の檻とかですね。で、これは地名作りだけではなくて、データベース、地名とアイヌ文様のですね、データベースも作ってますし、あと地名とか人形作りのですね、原材料の調査も合わせてしてます。それはもう並行してやってますね。
高床式の倉庫、アイヌ語でプと言いますけども、あれは何棟ですか。あれはもう一棟ですか。
2棟で作りました、今回は。
なるほど、はい。公衆トイレの横にも作ってますけど、あれは何か特別な狙いあったんですか。
あそこに作ると目立つんで、
なんか熊の檻もありました
よね。はい、ちょっとポケットパーク的にですね、組み合わせで、他でも作るとですね、結構存在感があるので、二豚に、疲れてですね、バス停もそばです。
そうですね。
目立つところで、一つ作ろうかっていうのを。
なるほど。この知性の復元事業をされて一番難しかった点、または難しい点というのはどういう点でしょうか。教えていただけますか。
技術の継承というのは難しくても、これは一生懸命やれば今もしっかり覚えていらっしゃる方もいますし、
はい、
できていくように思うんですね。
はい、
でただ原材料を調達する、できるだけ猿川の流域、町のエリアから、調達しようとしているんですけども、例えば、かやとかですね、ガマとかですね、本当に大切なといいますか、欠かせないものが、なかなかまとまって手に入らないですね。もう環境がやっぱり広く変わってし
まう。今回、そのかやなんかはどういう方法で入手されたんですか。
かやはですね、札幌で、蓄えてた方が入手していただきましたね。
そうですか。なるほど。あと、建て方の記録方法なんですけど、これは写真とかビデオとかですね、いろいろ作図とかあると思うんですが、どういう方法でされてるんでしょうか。
今おっしゃったら、それぞれで。
それぞれで。
で、これも従事する人が、直接、作業に関わりながら、やってる人、聞き出しながらといいますか。
じゃあ、ビデオも回し、普通の写真も撮りながら、それで、絵も描きながらと。
そうです。はい。
なるほど。これは、一冊の本とか、そういうものには、はい、
本になるか、ちょっと、報告書みたいなものは、コンパクトなものを作る計画でいますが、それとは別に、DVD か CD でですね、コンピューターとか、テレビとかでも、
簡単に見れるように、
形でのまとめを考えてます。
はい。わかりました。ちょっと話を進めてまいりますが、はい、先ほど修法ビラトリのコーナーで、紹介ありましたが、10月19日、知性のみ新築祝いが予定されているというふうに、修法で、拝見しましたが、準備の方はどうでしょうか。教えてください。
これも今一生懸命進めてます。はい、で、これは本当の新築祝いそのものというよりは、
はい、
気持ちとしてはですね、
はい、
再現と言いますか、チャレンジと言いますか、そんな気持ちでみんな取り組んでまして、手がかりとしてはですね、平野先生の書かれた知性からという本ですとか、
はいはい、
同名の映画もあります。そういったものですとか、はい、先ほど紹介されてました、万堂先生の、
はい、
日本語が訳が出て、分かりやすくなりましたので、そういったものを手がかりに、一生懸命勉強しながら準備をしているところですね。
なるほど。そうしますと、先ほどちょっとチラシもいただいたんですが、知性のみの再現ということで、知性のみを実際に若い人たちにやって はい、伝承してもらうと。
というのは気持ちとしてです、うん、あまりあの髪の毛というのは練習でやるものではないというようなこともありますので、
なるほど、
まあ、でも、お許しくださいというような感じですね。あの若い人がとにかく。
なるほど、まあ、髪の毛ももちろん意識があるんですね。はい、まあ、その後に講演と発表の集いということで、予定されてるんですけども、これはどういう内容を予定されてるんでしょうか。
これは先ほどデータベースとか現在の調査も並行して進めてるという話をしましたけれども、
はい、
それぞれ関わってる人たちがですね、
はい、
コンピューターとか映像とか、まあ、出来上がった図面とかですね、スケッチとか、そういったものは、提示しながらですね、まあ、自分たち自身で発表するという部分とですね、
はい、
あと後半は大島さんっていう縄文文化とアイヌ文化のつながりについて、
はい、
ここずっと調査研究を進められてきた先生なんですが、分かりやすくこう
なるほど
つながりというものを提示示してくださると思います。
なるほど、伊達市教育委員会の方ですよね、はい、確かあれ去年の春だったんでしょうかね、北金目貝塚というところで、
はい、そうですね、
あそこでできましたよね、
なんか、はい、あんなふうにですね、まあ、本当にこうあそこは縄文面積豊富なところですけども、調査もしながらですね、
はい、
まあ、文化とのつながりはどうかといったときには慎重な方、言い回しをする方が多いですけど、
はい、
まあ、大島先生の場合はっきりといろんなデータとですね、方法論、いろいろ工夫してですね、つながりを示していらっしゃいますので、面白い話がお聞きできると思います。
あ、なるほど。じゃあ、まあ、これはぜひ町民の方には、まあ、聞いていただきたいと、はい、そういう機会ですね、
はい。
はい。ちょっと話を進めてまいりますが、各市町村自治体がですね、国に特別区域ということで、まあ、様々な構想の提言をしているわけですけれども、ビラトリ町ではですね、鮭の捕獲をアイヌ文化の、まあ、伝統的な方法で取らせてほしい、そして山林なども利用させてほしいという提言が、まあ、報道されてましたが、この詳しい話を教えていただきたいんですけども、はい、よろしくお願いします。
詳しくということですのでちょっとやや硬い文章を早口で、紹介しますけれども、
はい、
6点要望しました、
はい、
でそれぞれなんですけども、
はい、
1つ目は猿川水系において上流のサケマス遡上率を向上させ生態系回復を図るとともに伝統漁法による採捕を可能とするようにしたいということです。
はい、
それから2番目はですね、環境保全とアイヌ工芸品の原材料安定供給との両立を目指して既存の森林計画を再検討し新たな整備計画を作成すると、合わせて山野における動植物の伝統的療法採取法を実践的に伝承できる特別区域を設けてほしいということ。3番目なんですが、
はい、
アイヌ工芸品の伝統的工芸品産業、これは国が指定するんですが、
あ、なるほど、
促進してほしいということなんですね、はい、4番目、文化振興を目的とする教育施設の、まあ、博物館等などなんですが、
はい、
拡充に対する環境補助金、これはいわゆる二人対策補助金とかって言ってるものですね、
はい、
そういう施設、文化施設にも使わせてほしいというようなことです。
あ、なるほど。
5番目ですけれども、
はい、
アイヌ語をはじめとするアイヌ文化学習を町内の小中学校において系統的に実施し、そのための専門スタッフも配置したい。
なるほど。
それから6番目は特区構想推進に向けて、まあ、この全体ですね、
はい、
具体的方策を策定するための有識者、これは大学の、教員の皆さんとかですけれども、
はい、
結成して、ワーキンググループを結成して、研究を進めたいという、そのことについて特別な。
わかりました。まあ、この6点の要望なんですけど、これはどの程度実現可能でしょうかね。
ですね、今回の構造改革特区ということでの対応は必要ないんじゃないかという、
あ、
こうしてですね、
まあ、なるほど、
やれるよっていう回答だったと思いますね。
あ、なるほどね。
まあ、そういう意味で落ち着き付きが得たといいます、得ることができたといいますか、例えば学校のことでもですね、じゃあ、まあ、それを義務的、必須的なもの、学校でもそうなんですけど、博物館を利用していただくっていうのを、町内の学校であれば、義務的な位置づけでやってもいいかっていう、それについてもなんかこう、全然大丈夫っていうようなご回答だったように思います。ただ、残念だったのは、鮭とかですね、まあ、獣を狩るとかいうことについて、
はい、
遡上率を、まあ、要するに登らせるっていうことも含めての提案だったんですが、
はい、
それは今も知事の許可があればできるはずというのはちょっとね、
特別逮捕
ですね、前向きな回答ではなかったので、
なるほど、
残念でした。
はい、それではちょっと最後の質問なんですけれども、はい、11月2日にですね、 大阪吹田市の国立民族学博物館でアイヌ文化振興法制定5周年記念フォーラムというのがまあ予定されてまして、佐々木孝明理事長の講演、そして茅野茂代表、笹村二郎氏の報告、そしてパネルディスカッションということで、先住民族と博物館と題しまして、吉原さんもパネラーとして出席を予定されていますが、どういうことを主張を予定しているんでしょうか。ちょっとその点だけ、手短にお伝えください。
は
い、
1997年にできた文化振興っていうのは、まあ、いろいろな評価がありますけど、私は日本が多民族多文化の社会に入れてこう、はい、変わっていく上で大きな転機になったと思うんですね。
はい、
それはやっぱりアイヌの人たちがこう民族挙げての運動と言っていいと思うんです。実現した大事な、はい、法律だと思いますので、それをやっぱりちゃんともっともっと続けて活用していこうと言います。そういう主張をしていきたいと思いますし、その中で博物館含めミュージアムと言いますか、
はい、
美術館やその他の施設も含めてですね、大きな役割もこれまでも果たしてきましたけど、今後よりそうですね、
はい、
大事なポジションにあるんではないかというような、でそのことで言えば、もっと言えばですね、アイヌ文化というのはこうアイヌの人たちが担うという意味で、もっともっとこう広がっていくし展開していくと思うんですね。こう従来の古い昔のものというイメージではない、いろんな展開が今後考えられると思うんです。はい、まあ、その中で、大事な役割、果たしていけたらいいなっていう、はい、そんなことで
意見をしていきたいと思います。ね、まあ、11月2日、国立民族学博物館でのシンポジウムですね。
はい、
頑張って視聴していただきたいと思います。
はい、ます
本日はお忙しい中お越しいただきました、ビラトリ町立ニプタニアイヌ博物館、アイヌ文化博物館学芸員の吉原秀樹さんでした。どうもありがとうございました。